大好評最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列伝に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第356回目になります。今回は、全日本プロレス 12.21 新木場ファーストリング大会、ニューエイジクロニクル Z2、 こちらですね、プレビューを行っていきたいと思います。こちらの大会、出場、条件が、キャリア10年以内の若手ということがですね、出場条件となっておりまして、ライジングハヤト選手が提唱した大会となっております。そんな中でもですね、今回の、プレビューでもですね、たくさん出てくると思うんですけど、その年齢じゃなくてキャリアでね、分けているということで、結構ずるい選手いっぱい出てきます。そういった意味でもうまい区切り分けしたなと思いつつですね、あ、でもその選手でまだ10年未満なんだ、あ、10年以内なんだなんていうふうにね、思っているとですね、ワクワク感は楽しめる。意外と上の世代いなくてもなんとかなるのかななんてね、思わせてくれるようなカードが組まれていて、そういった意味では毎回このニューエイジクロニクル、まあ、今回ね、ボリューム2になるってるわけですけれども、うまいことですね、回していけると非常にいいのかなと思います。それこそ全日本プロレスではメインどころであります宮原健と諏訪間、この辺がね、抜けてくる大会にもかかわらず、お客さんを集めることができる、まあ、もちろんその外からいっぱい借りてくるんでね、その分いろいろトントンになりそうな分もあるんですけれども、そこも含めてですね、非常に興味深い大会ではないかというふうに思っております。で、まあ、試合紹介の前にこの日はですね、入門テスト、公開入門テストもですね、行うということがありまして、まあ、前回のね、公開入門テストの合格者といえばもちろんご存知の通り斎藤ブラザーズ井上亮選手、ね、塚本選手はちょっとね、前日辞めてしまいましたけれども、そういった未来あふれるですね、新人が、この前回は公開入門テストから出ておりますので、今回もですね、さらに、その下の世代ということで、素晴らしい選手が、未来のエースがですね、入門してくれることを期待しております。では、カードの方見ていきましょう。案の定といいますか、試合順が出ていないので、全日本プロレスホームページの、左側に出ている黄色いところ、こちらにですね、書かれている順番に見ていきましょう。高町ライジングハヤト今治タオルマスカラスバーサス本田隆起安西優馬ですね。ライジングハヤト選手が、地元の盟友であります今治タオルマスカラス選手を率いて世界最強タッグ決定リーグ戦にも出場した安西優馬本田隆起組とぶつかるということで、まあちょっとね、今治選手のそのチャレンジマッチみたいなね、形にどうしてもなりそうですけれども、前回ね、前日のリングで、見た時もですね、非常に良い動きを、しているところを見せてくれておりました。まあ、ライジングハヤト選手のようにですね、その地方から、前日の、ジュニアのね、代表する選手にまで育つっていうこともですね、ありますし、まあ、今治タオルマスカラス選手がどういうふうに考えているのか分かんないですけども、世界全国的に名前を売るいいチャンスだと思いますので、体格差っていうのはね、あったりするかもしれませんけれども、頑張ってほしいなと思っております。まあ、安西本田からしてみたらですね、特に多分安西の方キャリアむしろ短いぐらいだと思うんですけども、体格差を生かしてですね、この辺ですね、メジャーの力を見せつけるっていう言い方したらちょっとね、感じ悪いのかもしれないんですけれども、普段戦っているのがどんなリングなのかっていうのをですね、経験させてあげるのがいいのかなというふうに思っております。6着マッチ、立花聖吾、二木拓郎、伊藤貴則 VS 熊嵐、富所潤、渡辺相馬、レスワン、いやいや、まあ、言わずもがな完全にレスワンですよね。キャリア10年未満の選手、こんなレスワン以内の選手こんないたんですね。レスワン熊嵐が10年以内っていうのはね、ちょっとここでずるいんですけれども、まあ、そういった意味では本当に将来のねに希望あふれる選手がいっぱいいた団体なだけになくなってしまったことが非常に惜しまれるわけですが、それでも各所でですね、皆さん活躍しておりますので、ね、このここでの同窓会的な雰囲気にならず、 自分のですね今の持ち味っていうのをみんな見せてくれるのかななんて思ってます。まあ、やっぱり個人的には熊原選手がまた全日のリングこんな形でもいいのでね、上がってくれているっていうのは嬉しいなというふうに思ってます。高町井上亮鬼塚一世 VS 野村拓也阿部文則、いやーこちらもいいカード、野村拓也阿部文則の、大日本プロレス認定タッグのチャンピオンですね、こちらにですね井上亮という全日本プロレスを切っての、若手、そして、鬼塚一世というグレート切っての、若手、こちらが組んで挑む試合、第1試合のですね、体格差ではなくキャリアの差に挑むといった方がいいのかな、この試合だとね。やっぱでも野村拓也阿部がやっぱり10年以内ってのおかしいよな、うん、このおかしいよなという話ばっかりまず本当にします。でもねこれすごいですよね。で、ここに挑むわけですから、いろんなものを学ぶチャンスであります。ただ、いい食らいついて頑張ったにとどまらない、奮闘っぷりを見たいなというふうに思うのをこの2人に期待する、この2人は答えてくれるんじゃないかなというふうに思ってます。高町大森北斗香取、高博 VS 石川祐希綾部蓮ということで、大森北斗香取高博は、前回ですねの、ニューエイジクロニクルでですねシングルマッチを行って、まあなかなかそのカピーワールド、ですね、香取選手のカピーワールドに、をうまくいなした感じの大森選手がですね、勝利を得ていたわけですが、そこで意気投合したんでしょうかね。まあやっぱりシングルマッチからのタッグ結成っていうのはいろいろ王道であり熱いパターン。さあ中島選手とのタッグで、一皮向けた大森北斗選手が、今度はこの香取選手と組んで、でもキャリア的には香取選手、あどっこいどっこいぐらいかな、うん、本当香取選手イーグルで見たとき、あでも香取選手の方が若干上かな、確かちょっと早い気がするな、私がイーグルで見たときまだ大森北斗選手はデビューしてなかった気がする、うん、うん、なのでまあまあそういう意味ではキャリアとその年齢とか、キャリアとその戦いてるフィールドでのその差によってちょっと生まれている差っていうのが、なくなっていっていいところに2人、揃うといいななんて思ってます。綾部選手はね石川は石川でも石川修司ではなく石川祐希選手のタッグということでですね、普段全日戦っている、全日をベースにしている、綾部選手が、全日のリングで石川選手をうまく連携を取れるかどうかって、石川祐希選手とうまく連携を取れるかっていうところが、注目になるんではないでしょうか。でねもう一回何回も言うけど香取選手でんだったらリル・クラーケン選手もそろそろ声かけませんかね、うん、ぜひお願いしますよライディングハーツ選手。さてさて、ではこの試合超楽しみですね、スリーウェイタックマッチ田村ダン田村隼人 VS 吉田彩人吉田和正 VS 岩崎とは名字が同じ選手を組ませた、まあまあ、かつてね、田村ダン VS 田村隼人 VS ライジング隼人っていうですね、田村と隼人が、渋滞しているスリーウェイなんてのもあって、まあ、そこからの派生かと思うんですけれども、この田村コンビ、まあ、ジュニアとヘビーの差はありつつもですね、なんかツイッターだと非常にいい感じで、お互い連携取れそうな感じ見せてますんでね、まあ、そういう意味ではパワーファイター同士のタッグということで、非常に注目できます。で吉田和正選手、ごめんなさい、ちょっと詳しく知らないんですけども、吉田彩斗選手もね、若くして、2AW の、エースとやっておりますが、そんな選手がですね、また全日のリングで大暴れするところは楽しみです。で、どっちがどっちか分かんなくなるって言ってた岩崎選手もですね、まさかここでタッグを組むと、ますます分からなくなりそうなんですけれども、羨ましい方と、ゼロワンの期待の星ということでですね、ゼロワンどうなっちゃうんだろう、まあ、ここでですね、戦うリングがあるのは良いことだ、田村家 VS 吉田家 VS 岩崎家、スリーウェイマッチ、本当にね、カード発表でワクワクさせるってすごい重要だと思います。それをちゃんとこなせているライジングハヤトプロデューサー、なかなかやりますね。そしてまあおそらくメインでしょう、タッグマッチ青柳優馬青柳敦貴 VS 斉藤純斉藤麗、これ本物の、青柳家 VS 斉藤家の一戦になっております。この間の YouTube 全日本プロレスの記者会見、斉藤ブラザーズがね新人賞を取った時の、YouTube で話してたんですけど、 いや、なかったらしいですね、まだ。そういえばないのかと。いや、そういう意味ではこのカード切ってくるの、こっちはね、ずるい。ちょっとずるい。あの、いくら若い選手を集めての試合だからってね、ラジオカード選手、これはさすがにずるい。でも、見たい。まあ、誰もがある意味思いつくカードでありつつ、どこで切るかっていうのを探ってた部分はあるんじゃないかな。ここでこれ、このカード切らせてもらったっていう意味では、まあ、早田選手にかけてもらってる期待っていうのも大きいのかなと。この大会っていうのに対して、まあ、もちろん提唱者は早田選手でしょうけれども、全日本プロレスが5を出してるわけですから、そういう意味ではこのカード切らせてもらってるってことは、すごくこのコンセプトが認められてるってことなのかななんて思いますね。で、まあ、言わずもがな、斉藤ブラザーズと青柳ブラザーズとしましては、まあ、YouTube でのね、飯動画をめぐる争いですとか、この間のですね、あのトースポプロレス大賞で、青柳優馬選手がマーダーバッグに詰められて、撤去されたりとかですね、あんこのいっぱい詰まった大まんじゅうを奪われたりとですね、どんどんこの、あの因縁は強まっていっております。まあ、それこそね、青柳優馬選手曰く、青柳兄弟でもね、ベストタッグチーム狙っていきたいなんて話しておりますんで、そうなるとまずは手近にいるこの斉藤ブラザーズを葬らないと、それは見えてきませんからね。ここで一つ試金石になるのかなと思いますが、まあ厚木選手がね、そのジュニアというところも考えると、まあただジュニアながらね、あのヘビーから結構フォールとかね、大森さん丸め込んで勝ってるし、そういうのもね、あの取ったりできる選手でありますんで、斉藤ブラザーズ油断はできないかなと思います。本当このメインだけでもね、あの本当に見に行く、気が起きる、素晴らしい大会で、もちろんやっぱりこの日の試合、この日はなんかもう全部カーチケット売り切れちゃってるみたいですね。いや、ぜひ今度3回目とかはもう少し大きい箱、新木場よりも大きい箱でね、あのこの大会とかやって完売とかになっていけば、ますますね、その若い選手の活性化につながるんじゃないかななんて思うので、良い大会を期待しております。それでは本日は以上になります。この番組では皆さんのご意見ご感想待ちしております。TwitterX のハッシュタグ強ほげでのつぶやきや、DM、リプライ、あとですね、Spotify の Q&A などですね、書き込みいただけましたら、回答させていただけますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。